こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ガイトン生理学原著第13番はアトゥル・シー。ガイトンが築いた医学生理学テキストをジョン・イー・ホーが継承を改訂した日本語版の体系的な標準教科書である。人体を臓器の寄せ集めとして扱うのではなく、細胞組織臓器系が相互に作用し、恒常性内部環境の安定を保つ仕組みとして理解させることを主眼に置く。対象は医師として医学医療系の初学者から臨床との接点を意識して基礎を再整理したい学習者までである。膜輸送神経筋循環人呼吸免疫消化代謝内腺染み生殖を幅広く収め、航空宇宙深海潜水といった特殊環境の生理学にも及ぶカラーズ版要約図表、比較的平明な講義帳の記述を用い、膨大な領域を個別の暗記事項ではなく因果関係として結び直す点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、恒常性を全焼の共通原理として据える構成。本書の中心軸は、下体が外部環境の変化にもかかわらず、細胞を取り巻く内部環境を一定の範囲に保つという恒常性である。これは単なる導入概念ではなく、循環、呼吸、腎機能、体温、内腺比、代謝を読む際の共通言語として働く。例えば、血圧、血液量、浸透圧、酸素、二酸化炭素濃度、血糖、体温は、それぞれ独立して調節されるのではない。センサーが変化を検知し、中枢や局所の制御機構が信号を統合し、心拍質量、血管抵抗、肝機能量、ホルモン分泌などの効果器を変化させることで調整される。本書はこの入力制御、応答フィードバックという近道を繰り返し示す。そのため、検査値や証拠を丸暗記する前に、どの変数が変わり、どの代償反応が起こり、限界を超えると何が破綻するかを考える土台が得られる。病態生理を理解する前段階として、生理的な基準状態を明確にする点も実用的である。次に、膜輸送から神経筋興奮へつなぐ細胞レベルの説明、生理学の理解は、細胞膜を隔てた物質移動と電気的勾配の理解から始まる。本書は拡散浸透、単体輸送、濃度輸出界。濃度差だけでなく、電位差と膜透過性が細胞機能を左右することを示す。特にナトリウム、カリウム、カルシウムなどのイオン勾配は、静止膜電位や活動電位の基盤であり、神経伝達、骨格筋収縮、心筋の興奮、分泌上皮での再吸収へ連続して関わる。ここで重要なのは、電気生理学を孤立した計算問題にしない点である、活動電位の発生と伝導が、感覚情報の伝達や運動指令の実行を可能にし、カルシウム導体が興奮と収縮を結びつけるという機能的な連鎖として説明される。分子機構を必要な範囲で取り込みながら、細胞現象が臓器の働きへどう拡大するかを終える。初学者にとっては難所となりやすい領域だが、後続する心臓神経、腎臓の章を理解するための再利用可能な基礎として位置づけられている。さらに、循環腎臓呼吸を統合して体液とガスを調節する視点循環腎臓。呼吸の各系統は別々の章で学ばれがちだが、本書では内部環境を維持する相互依存的な調節系として読める。循環系は血液を運び、組織への管理を支える。腎臓は水、電解質、三塩基平衡を調整し、長期的な血圧制御にも深く関わる。呼吸系は酸素を取り込み、二酸化炭素排出を通じて三塩基状態に直接作用する。例えば体液量の変化は静脈管流と心拍質量に影響し、腎臓の排泄調節は血圧の持続的な変化を左右する。また肝機の変化は二酸化炭素分圧を変え、血液の pH に影響するため、腎による代償との関係が問題となる。このような接続を理解すると、浮腫脱水、出血、ショック、呼吸不全といった臨床的状況を、個々の臓器の異常ではなく、調節網の変化として検討できる。本書の図表は、血流ラウカ再吸収、換気血流関係などの因果を可視化し、数値の暗記に偏らない理解を助ける。神経内分泌代謝を時間尺度の異なる制御系として学ぶ内の調節には、早い神経性制御と、比較的簡素で持続的な内分泌性制御がある。本書は両者を単純に対立させず、視床下部、自律神経系下垂体末梢内線尾線標的臓器の連環として扱う。神経系の章では、感覚運動、統合機能、特殊感覚を通じて情報処理の原理を示し、内ファンペの章では、ホルモン分泌、受容体、フィードバックを通じて長期的調節を説明する。さらに代謝と体温調節を組み込むことで、食事運動、環境温度、ストレスなどに対して気体がエネルギー利用と熱産生熱放散をどう変えるかが見えてくる。血糖調節、甲状腺ホルモンの作用、副腎系の応答、生殖機能の周期性はいずれも単一ホルモンの作用だけでは理解できず、複数の制御回路と標的組織の反応性を考える必要がある。本書の価値は、名称と作用を列挙するのでなく、何が分泌を変化させ、その変化がどのように抑制増幅されるかという動的な仕組みに重点を置くことにある。 最後に、特殊環境の生理学が通常状態の原理を際立たせる航空宇宙深海潜水生理学を修載することは、本書の射程の広さを示すと同時に基本原理の応用を確認する役割を持つ。高高度では気圧低下に伴う酸素利用の問題が生じ、深海潜水では圧力変化と呼吸ガスが生態へ影響する。宇宙環境では重力条件の変化が体液分布や身体機能に関係する。これらは特殊な知識の付録ではない。呼吸におけるガス分圧、循環における血液分布、腎による体液調節、神経感覚系による姿勢や平衡の処理といった。通常の生理学で学ぶ原理が極端な条件でどのように現れるかを示す例である。したがって、学習者は日常的な状態だけを基準にせず、条件が変わった時に調節機構がどこまで対応できるかを考えられるようになる。また運動時の生理学も含め、負荷に対する予備脳代償、破綻という見方を育てる。臨床医学に直接結びつく領域だけでなく、環境と寛大の相互作用まで視野に入れる点が、本書を単なる臓器別解説にとどめない結論として、本書は、医学部、種学部、薬学部、看護学部などで生理学を体系的に学ぶ人、並びに臨床実習や資格試験の準備に際して基礎基礎へ立ち返りたい医療職研究者に適している。分量は大きく、短期間の暗記用参考書ではないため、最初から通読するだけでなく、授業や症例で疑問が生じた系統を参照し、関連書を往復する使い方が現実的である。得られる利点は、正常機能を細胞から個体まで接続して説明できる枠組みと、病態を代償反応を含む動的変化として考える視点にある。類書にも詳細な分子生物学や臨床各論へ重点を置くものはあるが、ガイトンは情報量を無秩序に積み上げるより恒常性を中心に重要事項を選び、明快な文章と図で因果関係を追わせる点で際立つ。日本語版では日本語英語の電子書籍が付属する版であり、用語の照合や原文参照を必要とする学習にも利便性がある。細部には多所で補う余地があっても、全体像を失わずに生理学を学ぶための基幹テキストとして価値が高い。ご支援いただける場合はジョン・E. ホール、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。